皆さんおはようございます。ようこそ特別な日曜礼拝にお越しくださいました。今週から、ヨハネによる福音書から学ぶヨハネシリーズが始まります。まず今回は東京だけではなくて全日本の教会が参加してくださってますので、皆さん一人一人をウェルカムしたいと思います。ありがとうございます。そして今直前にご覧になったビデオは今回の特別企画なんですが、あなたにとってイエスとはどのような存在ですかというビデオを、これからヨハネシリーズは7月から9月まで行う予定なんですが、毎週流したいと思ってます。そのためにですね、皆さん全員に参加していただきたいと思ってます。一言のビデオを撮影して、このシリーズで皆さん全員が参加していただきたいと思いますので、ぜひもういつでもお待ちしておりますので、小グループでまとめていただいて秋山大地さんまで送っていただくようにお願いしたいと思います。一言で大丈夫です。全日本の皆さんも参加してください。みんなで作り上げられる礼拝になれたらいいなと思ってますので、イエスに対する特別な思いを一緒に表現しましょう。今回のシリーズのテーマはこちらです。イエスを正しく見るということです。私たちダビデシリーズで神様を正しく見る、自分自身を正しく見る、そして他の人を正しく見るというテーマで学んできました。で、このヨハネシリーズは改めてイエス・キリストを正しく見たいと思います。私たちの東京キリストの教会の今年のテーマセークは、生きるとはキリストです。改めてキリストを追い求めたいと思います。今回のテーマ聖句はこちらです。第一ヨハネの3章2節、愛する者たち、私たちは今すでに神の子ですが、自分がどのようになるかはまだ示されていません。しかし御子が現れるとき、御子に似たものとなるということを知っています。なぜならそのとき御子をありのままに見るからです。これは私たちがどれほど愛されている神様の子供なのかというコンテキストで書かれた聖句ですけれども、その中でヨハネは、私たちは最終的にイエスをありのままに見るようになる。そして3節ではこういうのをやります。御子にこの望みをかけている人は皆御子が清いように自分を清めます。私たちは最終的に天国でありのままのイエスを見るんですが、でもこの地上においてもその望みをかけている人はありのままのイエスを見ようとする、イエスのように清くなろうとする、それをヨハネは促してくれています。ですから私たちはこのイエスを正しく見るということを、このシリーズを通して一緒に学んでいきたいと思います。楽しみにしたいと思います。それからですね、ごめんなさい、ちょっと言ってしまいました。もう一つ、今回の礼拝シリーズでは礼拝配信中のチャットがオンになっております。おごそかに礼拝するのと同時に、こちらもみんなで作り上げる礼拝にしたいと思っているからです。ぜひ参加してください。今テレビで見てても携帯から見ればチャットすぐ書き込みができます。そのために今回のシリーズでですね、説教の始めに必ず全員の説教者、ちょっと海外のゲストスピーカーはなしにしても、イエスに関するクイズを出題しますので、回答を投稿していただければと思います。よろしいでしょうか。早速今日のクイズに行きたいと思います。はい、まあ1週目ですからね、あまりマニアックなところではなく、優しいところ、まあ聖書知ってるのは皆さんご存知なんじゃないかっていうところから、イエスに関するクイズをしたいと思いますので送ってください。クイズはこちらです。ヨハネによる福音書、初めに言葉があった、この一文でヨハネによる福音書が始まりますが、ヨハネはイエスのことを言葉と表現しました。この言葉と訳されたもともとのギリシャ語の単語、言葉は何でしょうか。素晴らしい聖書でおいて最も有名な聖句の一つで、私はキリスト教系の大学の出身なんですが、よく大学でもこの文章を目にしました、ね、このもともとの言葉は何でしょうか。5択選んでください。はい、いきます。1つ目、ロゴス、それっぽいですね。2つ目、ロハス、いいですね。3つ目、チュロス、 4つ目、カオス。5つ目、バルス。なぜかすごい笑いが起きてますが、それから選んでくださいね、皆さん選んでください。少し時間をやって 1,2,3,4,5 番号で送ってください。まあ言葉でもいいです。皆さんよろしいでしょうか。若干説教の時間に追われてますので、そろそろ締め切りたいと思います。 OK、 正解はロゴスです。 OK、 すいません、冗談ばっかりで。ロハスとは健康や持続可能な可能性を重視したライフスタイルのことです。チュロスとはディズニーランドなどで売ってる甘いお菓子のことです。カオスとは混乱のことです。そしてバルスとは有名な、天空の城ラピュタで最後に閉じよという意味のバルスです。しかしこれはですね、実はトルコ語で平和っていう意味があります。まあ、つまり何を私は言いたいかというと、イエス・キリストっていうのはロハスよりも優しく、チュロスよりも甘く、カオスに秩序をもたらし、バルスよりもインパクトがあって本当の平和をもたらした存在だっていうこと、とうまいことを言いすぎました。はい、ロゴスはギリシャ語文化の中でも、もともとのヘブライ文化の中でもとても大切な表現です。まあ、ロゴス自体はとても客観的な存在を示した言葉で、実はずっとそのイエス・キリストが生まれる前から、実は神様の存在を表す言葉としても使われていました。それをヨハネが用いたということはとても深い意味があると思います。ぜひこのイエスを知っていきましょう。それでは1回目ですので、ヨハネによる福音書の特徴もカバーしていきたいと思います。今日たくさん喋ることがあります。まず1つ目の特徴は、ヨハネによる福音書は他の3つの福音書のことを共感福音書というんですが、ヨハネだけはちょっと特殊です。他の3つの福音書は時系列ですね、ことが起きた大体順番に書かれていますが、ヨハネは時系列では書かれていないです。しかし全体は驚くほど一貫性があるのがヨハネによる福音書です。そして興味深いのが、イエスがたくさん用いたって教えていた例え話がヨハネには一つもありません。そしてこれから学んでいくことになりますが、イエスが自分自身を表した特徴的な7つの私は何々である I am 何々が記録されています。そして実はヨハネは人との対面からの、イエスが人と触れた場面からのメッセージがたくさん書かれています。そして福音書の全体の3分の1が、3年間分を書かれたんですが、最後の1週間のことで3分の1が裂かれています。まあ簡単ですけどこういう形でしょうか。ですのでこのヨハネ信徒のシリーズの前半は、イエスが人と触れたところからの場面からの説教を中心、そして7つの言葉、そして最後にイエスの十字架復活にも触れるシリーズにしたいと思ってます。ぜひ楽しみにしてください。それで今日の説教に行きたいと思います。はい、今日の説教のタイトルはこれです。イエスは現れた。イエスは現れた。一緒に聖書をお読みしましょう。イエスが人と一番最初に触れた場面から今日はお話ししたいと思います。ヨハネによる福音書1章の35節から45節まで一緒にお読みしましょう。ヨハネによる福音書1章の35節から45節まで。その翌日、またヨハネは2人の弟子と一緒にいた。そして歩いておられるイエスを見つめて、見よ、神の子羊だと言った。二人の弟子はそれを聞いてイエスに従った。イエスは振り返り、彼らが従ってくるのを見て、何を求めているのかと言われた。彼らがラビ、先生という意味、どこに泊まっておられるのですかと言うと、イエスは来なさい、そうすればわかると言われた。そこで彼らはついて行って、どこにイエスが泊まっておられるかを見た。そしてその日はイエスのもとに泊まった。午後4時頃のことである。ヨハネの言葉を聞いてイエスに従った二人のうちの一人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンに会って、私たちはメシア、油を注がれたものという意味に出会ったと言った。そしてシモンをイエスのところに連れて行った。イエスは彼を見つめて、あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファ、岩という意味と呼ぶことにすると言われた。 その翌日イエスはガリラヤへ行こうとしたときにフィリポに出会って私に従いなさいと言われた。フィリポはアンデレとペトロの町ベトサイダの出身であった。フィリポはナタナエルに出会っていた。私たちはモーセが律法に記し預言者たちも書いている方に出会った。それはナザレの人でヨセフの子イエスだ。エイメン。一つ目のポイントはこちらです。一つ目のポイントは直接見て認識する。この場面は先ほど話した通り、この福音書においてイエスが最初に人と触れる場面でした。それはヨハネから見たイエスが最初の弟子たちを呼び出した場面でした。アンデレと、名前が出ているアンデレともう一人の弟子がいる。もともとバプテスマのヨハネの弟子だったアンデレともう一人の弟子がいて、そしてペトロが呼ばれました。そしてそこからフィリポとナタナエルっていう人も弟子になりました。似ているパターンがありました。この時に彼らはイエスにまず出会って、まあイエスについていって、時間過ごして、直接見て、心動かされて、そして自分の知り合いに紹介するっていう、そういうパターンでした。まあ今読まなかったんですけど、ナタナエルも最後にそうなります。ここで興味深いのは、最初の弟子たちがこの場面で、彼らがイエスが何者かっていうことをそれぞれ表現したっていうことです。まずバプテスマのヨハネは、神の子羊だっていうことを言いました。出エジプト記を思い出させる表現です。そしてアンデレはメシア、油を注がれたものだ。まあ、これがキリストっていう言葉ですね。キリストだって言いました。フィリポ、モーセが律法に記して預言者が書いた方。そして今読まなかったんですが、後でナタナエルも、あなたが神の子、イスラエルの王だって言いました。今日皆さんは、イエスをどのような存在だと言うんでしょうか。あなたにとってイエスは誰なんでしょうか。実はこの場面で非常に考えさせられることは、実はイエスは自分が何者かを一切話してないということです。私たちはこのシリーズを通してイエスを正しく見たいと思っています。しかし今日はイエスが自分のことを何も言わなかったっていうことに注目したいです。もちろんこれから学ぶよ、先ほど話したようにヨハネの福音書の後の方でイエスは私は何々であると特徴的に自分を表現した箇所があるあります。他の福音書にはないです。しかしこの一章においてはこのイエスが語らなかったっていうところにメッセージがあるんじゃないでしょうか。1章の14節はこうあります。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって恵みと真理とに満ちていた。イエスは表されました。イエスはロゴスだったんですね。ロゴスはそれだけでは客観的事実です。表されたものです。どのように捉えるのかっていうことは私たち一人一人に委ねられてるんです。何かが示されたとき、表されたときに私たちはそれをちゃんと認識しないといけないです。どうやってロゴスを認識できるんでしょうか。イエスは自分で自分が何者かを言わないことでその方法を教えてくれてるのかもしれないです。イエスがこの場面で唯一、もう一言言いましたけど、言った一文はこれでした。来なさい、そうすればわかる。もともとの言葉は、come and see だけです。来て、見なさい。その後に従いなさいと言いました。同じような意味ですね。直接来て、見て、学びなさい。やはりイエスは今日私たちがただ評判とか私たちの知識とかそういったことでイエスを知ることは期待してないみたいです。 外側で他の外で何か言われてるとか、何をしたかということを知ってほしいわけじゃなくて、直接来て見ることを呼びかけてくれてるんじゃないでしょうか。それはもしかしたらこの石のようかもしれないです。皆さん、この石が画面で何か分かりますか？これはダイヤモンドなんです。ダイヤモンドの原石です。ダイヤの原石は自分がピカピカしてるよってアピールしてないんです。でもじっくりよく見て、この中に何が入ってるのか、そうしないと直接触れて見て、そうしないとわからないんです。イエスは今日この弟子たちにしたように、私たち一人一人も直接来て見ることを招いてくれてるんじゃないでしょうか。イエスは最初の場面で自分が何者か示しませんでした。それぞれがそれぞれの見方でイエスに表現、イエスのことを表現するのを任せました。神の子羊だ、メシアだ。でもそれについてもいいとか悪いとかも一切言いませんでした。なぜでしょうか。なぜならイエスを正しく捉えるには、私たちは直接見て自分で触れることしかできないからじゃないでしょうか。今日私たちは改めてイエスに直接、イエスのもとに来て触れているんでしょうか。1年以上コロナがなってから1年以上が経ちました。コロナがたくさん私たちいろんなことを教えてくれましたが、私が気づいている一番大きなことは、いかに私たちはいろんな時間を無駄に使っていたかということです。いかに多くのことがオンラインで簡単に済ますことができるかということを私たちはすごく学ばされました。しかし最近はちょっと違います。最近コロナが進んで逆に分かってきたことは、本当に直接会うってことはどういったことなのかってこと、すごくよく考えさせられています。どの部分が直接会うっていうのは本当に必要なのか、私は本当に考えさせられています。すべては分かりきっているわけではないですが、もしかしたらこのようなダイヤモンドのようなことなのかもしれないです。実物は目にしないと絶対に分からないことがあります。人は、特に人は皆さん生き物ですね。生物なんです。画面では絶対に伝わらない感情、精神、熱量、感覚、思い、気配、それは生じゃないとキャッチできないんです。そしてそれが伝わらないと感じます。ですから今私たちの教会では、コロナに十分気をつけながらも、大切な心の話をするときに、もっと深い部分の人生に関わるときに、今会うことに逆にこだわっています。先週たけしさんからも話した通り、私たちは聖書勉強、大事な聖書勉強の深い部分を学ぼうとするときに、あえて元栖湖に行って直接会って生で触れて味わうようにしています。なぜなら生きているものはその場でないとわからないからです。そして私たちはやっぱり経験、体験しないと理解できないことがあるということです。そのことからも come and see の意味が深められます。もう一つ、皆さんこの言葉を聞いたことあるでしょうか。マインドフルネス。この言葉は今いろんな大企業とかいろんな会社、皆さんの会社でも実は実践されているかもしれないです。多くのビジネスの世界でもとてもマインドフルネスというのは有効だと言われているものです。これは一番簡単な表現するとマインドフルですから、今この瞬間に焦点を当てるということです。今この瞬間に何にもとらわれずに、そのまま感じたり意識を集中させて、私たちはいろんな不安とか恐れとかいろんな考えからその場に集中できない、でもそのままでありのままを受け入れるのがマインドフルネスです。で、これ私たちが取り組んでいるスキーマの世界の中でもとても重要だと言われています。我々人間性にとって そのままを感じていく、その場を感じていくこと、それが重要です。まあ今日深く入らないんですが、まあ霊的にはこのようなことでしょうか。私たちは今日この時に、この瞬間でも神様を感じ、神様と共に歩めているかどうかということです。このマインドフルの実践というのは、まあ、瞑想とか深呼吸するとか、本当に落ち着かせるとか、いろんなのがあって、いろんなこの定義もあるんですけど、私はこの実はこの1年余りこれを実践しています。とても霊的にも役に立っています。で、感じるのは、私たちはやっぱりヒューマンドゥーイングなんじゃなくて、ヒューマンビーイング、その場にいるものだってことなんです。でも実はこの実践っていうのは、調べれば調べるほど何百年間もこのキリスト教の世界の中では信仰の先輩たちが実践してきた実践なんです。どれほど重要か分かると思います。でもなぜ今の時代にそれほど重要だって言われるんでしょうか。それは簡単です。私たちがそれほどその場にいるっていうことが難しいからなんです。私たちは簡単にそこにいても心ここにあらずになるんです。忙しさ、不安や恐れ、過去からのこと、そういったことが、私たちは今生きること、今誰か目の前にいる人のこと、その場にいることがとても難しくなるということです。しかし私たちは人との関係において、本当の意味でその人を受け入れるには、イエスに直接言ってイエス本当の意味で触れるためには、その場にいることを学ばないといけないです。ですから実は、来て見る、直接触れるっていうのは、簡単じゃないと私は感じています。その場にいるため、私たちは素直に心を感じて、心をさらけ出して感じるままにする必要もあります。ですから私たちはトレーニングが必要で、成熟しないといけないです。自分はまさにそうです。毎日毎日カムエンドシーしないといけないです。その場にいることを学んで実践する必要があります。イエスに直接触れるためには、私たちはその場にいないといけないです。なぜなら、イエスもそうしてくれたからです。イエスは肉になって、私たちの場に、その場に来て触れてくれたからです。私たちにはそれが必要なことを分かっておられたからだと思います。昔、来てイエスを見たことがあったっていう過去形はダメです、皆さん。意味がないです。それは昔運動やってたり楽器をやってた人が今も同じ感覚で自分が動けるとか同じ感覚で楽器が吹けると思ってるのと一緒です。自分がいかに遠く離れてるか認識できてないです。だから私たちは今日も直接来て見ないといけないです。素晴らしいのは、希望は何かっていうと、今日でも私たちはイエスに直接触れて見ることができるということです。忙しくて無理だと思うときも、今体が動かないと、そういうときであってもイエスには直接会えるということです。それが聖書のメッセージです。ですから今日一緒に来てイエスを見ていきましょう。エーメン。二つ目のポイントはこれです。信仰によって認識する。一章の45節から51節までお読みしたいと思います。フィリポはナタナエルに出会っていた。私たちはモーセが律法に記し、預言者たちも書いている方に出会った。それはナザレの人でヨセフの子イエスだ。するとナタナエルが、ナザレから何か良いものが出るだろうかと言ったので、フィリポは来てみなさいと言った。イエスはナタナエルがご自分の方へ来るのを見て、彼のことをこう言われた。見なさい、誠のイスラエル人だ。この人には偽りがない。ナタナエルが、どうして私を知っておられるのですかと言うと、イエスは答えて、私はあなたがフィリポから話しかけられる前に、イチジクの木の下にいるのを見たと言われた。ナタナエル答えた。ラビ、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。イエスは答えて言われた。イチジクの木の下にあなたがいるのを見たと言ったので信じるのか。もっと偉大なことをあなたは見ることになる。さらに言われた。はっきり言っておく。天が開け、神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。エイメン。ナタナエルとイエスとの会話はヨハネにしか出てこない。とてもユニークなものです。 フィリポがイエスに出会った後、ナタナエルにイエスのことを伝えました。そしてイエスと会話を交わした後、ナタナエルが大きく変わったということです。流れ的には分かりやすいんですが、会話の意味がちょっと分からない箇所です。まずナタナエルがこのように言いました。なって書いてあります。台本ですので、はい。ナタナエルは、ちょっとトゲトゲしい感じでした。ナザレからいいもの出るかよ。ちょっとトゲトゲしいですね。まあ実はナタナエルはヨハネ21章にあるんですけど、ナザレの町の隣のカナっていう町の出身だったんです。で、ある人が言うのは、学者が言うのは、隣町でちょっとライバル関係にあったんじゃないか。ちょっとこうやってた。もしくは、カナとかナザレってちっちゃい町だったよ。自分の町を卑下してた。こんなとこから誰も来るわけないよ。そして、旧約聖書では、確かにメシアの出身地はナザレではないんですよね。でも、皆さんこの表現からするとちょっと何か気持ちがあることがわかりますよね、ナザナエル。で、イエスはこう言いました。見なさい、誠のイスラエル人だ。この人には偽りがない。なかなか受け取りづらい表現です。で、まあ、この箇所は多くの場合、いろんな説教を調べると、いろんな解釈書も調べると、ナタナエルには疑う心があったんですけど、でもそこの奥にあった神様を求める純粋さをイエスは認めて大きく変えられた箇所だっていうのがほとんどなんです。でも私はちょっと違うかなと思います。その要素もあるけど違う側面があると思います。なぜかっていうと、あんまりイエスはナタナエルのことを評価してないと私は感じるからです。そしてナタナエルは、どうして私を知っておられるのですか。ちょっとディフェンシブですよね、皆さん。防衛的ですよ、ナタナエル。うって思ってます。感謝してるわけじゃない。評価されたと思ってる。どうして知ってる。で、イエスはこう言いました。私はあなたがフィリポが話しかけ、イチジクの木の下にいるのを見た。実は、イチジクの木の下にいるっていうのは、当時特徴的な意味があって。これは、神様を求めている人の表現なんです。イチジクの木の下でラビから説教を聞いたり、瞑想したりするのが、イチジクの木の下にいるってことだった。つまり、ナタナエルは確かに神様を純粋に求めている人だったんです。しかし、どういう意味なんですか。ちょっと意味が分からないです。それを言われたら、あなたは神の子ですっていきなり変わりました。私が思うのは、ちょっと難しいんですけど、イエスは、誠のイスラエル人だ。この人には偽りがないと言いました。でもこれはイスラエルの人からすると、この表現は本当に変な表現です。これは英語だとどういう表現だと、イスラエル人はヤコブがないという表現です。ノー・ジェイコブですね。ヤコブ、皆さん分かるんですか？イスラエルになった人がヤコブなんです。これは創世記からのほのめかしです。暗示です。でも、本当のイスラエル人だったら、ヤコブは大嘘つきだってことが分かってるんです。だから、誠のイスラエル人でヤコブがないっていうのはちょっと皮肉的です。イエスは皮肉的だとは思わないですけど、ちょっと違う表現です。だからちょっと刺されます。なんか、ナタナエルは嘘がない人だ。で、ちょっと彼はディフェンシブだから、嘘がないって言われて、喜んでるんじゃなくて、どうして私を知ってるんですか。熱心に求めている。ちょっと分かりづらいかもしれないですけど。何かっていうと、すみません。実は、イスラエルの文化の中で、ものすごく大切な文化があって、神様を求めている人っていうのは、同時に何を認めなきゃいけないかっていうことがあります。それは、ユダヤの本当に旧約聖書を求めている、神様を求めている人は、自分を認めなきゃいけないんです。本当に神様を求めている人は、神様の偉大さを自分がいかに罪深いかということを知ってる人なんです。だからいきなり自分の本当に求めてる人だったら自分が真実じゃないということがいかに分かっています。ですからイエスの表現でナタナエルは実は刺されたと思うんです。偽りがないじゃない、本当は偽りだらけなんです。でも神様は偉大な方。 神様を求めるユダヤ人は絶対にこの認識を離れずに持っているんです。どれほど自分たちが罪人かっていうこと、それを覚えてます。それがどれほどすごいかっていうと、実はユダヤの暦の中で最も大切な日は秋にあるんですが、これは食材日と呼ばれるものです。この1週間、そしてこの食材日当日は、実は普段宗教とか聖書読まない人でも必ず仕事を休んでみんなお祈りする時間にするそうです。これはユダヤ教の中で最も厳かな日なんです。でもそれは何のためにするかというと、自分たちがいかに罪人かを覚える日なんです。何が言いたいんでしょうか。信仰っていうのは純粋に神様の偉大さを求めることと、でも同時に自分がどれほど罪深いかを認めるってことなんです。だからイエスは最後にこう言いました。はっきりと天が開け、神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。先ほどと同じヤコブの箇所、創世記のこれは28章から引用してます。どういう場面かっていうと、ヤコブが神様と出会って神様の家ベテルと名付けることの場所なんです。これはとても大切な、しかしこの場面をよくよく見ると、人間的にヤコブは人生に嘘に嘘を重ねて逃亡している時なんです。人間としては最悪のところにいる。でもその最悪の時に彼は神様に出会うんです。純粋な信仰によって。つまり信仰は、神様純真な信仰を持ちながら自分がいかに罪人かということを認めた時に、神様の偉大さを味わうことができるということです。神様の偉大さと私たちの謙虚さは同時に存在するということです。その信仰でなければ私たちは本当のイエスを認めることができないと思います。最近私が実践していることでとてもためになっている、ちょっと深くは入れないんですが、謙虚さのはしごっていうものがあります。これはですね、1000年以上もクリスチャンの間の中で神様を覚えるために用いられている霊的実践です。まあ、たくさんあるので一つ一つ細かく見ることは今日できないんですけど、刺されるものばかりなんです。ぜひ調べてみていただきたいと思います。特に今日はこの6番、自分が罪人の頭であることを深く認識する。私にとって神様との関係を変えようと思った時、これが本当に役に立ちました。なぜかというと、これは生きた神様を覚え続けるための実践だからです。何百年も間続けられたのは、罪人であると認識できると私たちは偉大な神様を認識できるということなんです。ですから今日私はこのナタナエルの姿に心から励まされます。自分が罪人と認識してイエスに触れた時に心変えられる経験をしたからです。私は人に助けをもらうように最近はしてるんですけど、助けられれば助けられるの分かることがあって、それは私が助けが必要な人間だってことが本当に分かります。でもそれは本当にイエスを見るための大切な認識です。自分が罪人だと分かったとき、神様の偉大さが分かります。そして神様の偉大さが分かったときに、もっと自分が安心して自分は罪人なんだということも分かります。そのサイクルが生まれると思います。今日この砕かれた心、罪人であるということを私はネガティブなものにしたくないです。私たちにとってそれは最高に神様を見る機会という認識、文化に教会を変えたいと思います。なぜなら私たちはそれによって生きている神様を見ることができるからです。そして本当に生きているイエスを認め続けることができるんだったら、私たちの人生から本物の生きているイエスを表すことができると思います。イエスは現れました。見て信仰によってイエスを認識していきましょう。共にこれからも学んでいけることを心から楽しみにしています。説教は以上になります。